今日別件が引かれる聖句はルカの福音書の1章の5節から25節まで、それから57節から80節まで、ちょっと長いのですけども拝読いたします。ルカの福音書の1章の5節から25節、新約聖書の96ページです。ユダヤの王ヘロドの時にアビアの国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスといった。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めとを惜しみなく踏み行っていた。エリサベスは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って甲を焚くことになった。彼が甲を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて甲壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、またまだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、私たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の頃に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇どるので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。そのうち妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。次に同じ1章の57節から80節、57節から80節まで。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえそうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。 そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの山、ユダヤの山地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通り、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まであらのにいた。もう一箇所、マルコの福音書の一章の一節から十一節、一章の一節から十一節、新約聖書の59ページです。マルコの福音書一章の一節、神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で覆ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんで、その方の靴の紐を解く目打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。マルコの福音書の6章14節から29節マルコの福音書の6章の14節から29節、69ページです。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は、彼はエリアだと言い、さらに別の人々は、昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実はこのヘロデが 自分の兄弟フィリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのだった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。別件をお願いします。
まあ、バプテスマのヨハネについて知るべきことは今信仰兄弟全部お読みになったじゃないかと思うんです。まあ、ヨハネのバプテスマのようなものになれば本当に素晴らしいのではないかと思うんです。本当の意味でのクリスマスを経験した人は彼ではないかと思います。彼は約束された救い主を心から待ち望んだのであり、そしてこの救いの神に出会ったものとなり、喜びに満たされたものとなったのです。3つの質問についてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。第1番目は、ヨハネとは一体誰だったのでありましょうか。第2番目は、ヨハネと主イエス様との関係は一体いかなるものだったのでありましょうか。そして第3番目は、ヨハネはどういう影響を及ぼしたのでありましょうか。第1番目は、ヨハネとは誰のことなのでありましょうか。まあ、今読めました箇所を通して言えることは、彼はまず、まあ、ザカリアとエリサベツの、まあ、息子だったんです。まあ、父親であるザカリアは模範的な、まあ、ことの神に使える祭司でした。ルカ伝に戻りまして、ルカ伝一章六節を見ると次のように書いてあります。二人ともは神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ちではなく踏み行っていたと書いてあります。ザカリアにはまあ子がなく、そのことが彼の大きな悩みでした。と言いますとは、まあ、子がないということは神の罰であるとイスラエルの人たちは考えられていたからです。この苦しみによって彼は祈るようになり、まあ、自分の心を主の前に注いだのです。一緒の中三節を見ると分かりますね。ミツカイは彼に言った、怖がることはない、ザカリアあなたの願いが聞かれたのです。 あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさいと。彼は悩んだだけではなく、苦しんだだけではなく、祈るようになったのです。まあ、苦しみ悩みの目的はそれではないかと思います。まあ、彼に男の子が与えられると約束された時からは、その子が、まあ、そのことを 理解できなかったんです。理解できなかったから信ずることができなかったと書いてあります。